Okay, good morning everyone. おはようございます。
おはようございます、皆さん。
Good to be in the house of God. Amen.
神様の家にいるのは素晴らしいですね。アーメンと言えますか?
It's good to have air conditioning. Hallelujah.
エアコンが効いてるって本当にいいですよね。ハレルヤって言いたいです。
Well, let's look at our key verse today. We have a new key verse.
新しい鍵となる聖句がパワーポイントに出ていますのでそれを見ていきたいと思います。
And, hopefully we'll be using this, for the next, 4 weeks.
そしてこの言葉をこの、御言葉をこれから4週間ぐらい数週間、使っていきたいと思います。
Okay, せーの。How blessed is the person who does not take the advice of the wicked, but he delights in the Lord's instructions.Amen. 日本語で、パワーポイントお願いします。OK。
Is it too close to the thing?
せーの。
Is it too close to the thing?
No, I think it's okay.
Okay. はい。詩篇の一編の一節から二節です。幸いの人よ、悪人の計りごとに耳を貸さないその人。しかしその人は主の教えを喜びとする。
I didn't hear anybody together, but. Okay, let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for this time.
天のお父様、この時間をありがとうございます。
Lord, we thank you for your word.
あなたの御言葉を感謝します。
We thank you that you want to share your word with us today.
今朝、私たちにあなたの御言葉を分かち合いたいとあなたが思っておられることをありがとうございます。
Lord, let your word touch our hearts.
あなたの御言葉によって私たちの心が触れられるようにしてください。
Let it make sense to our hearts today.
私たちの心に意味が通るようにしてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So I want to continue on this subject of becoming, more mature in our walk with the Lord.
私たちが主と共に歩んでいく人生の中で私たちがもっと成熟していくというそのトピックというかその課題について続けて話していきたいと思います。
But not just, with the Lord, but also mature in our relationships with one another.
で、ただ主との関係だけではなくて、私たちが他の人、人との関係においても成熟していけるように。
And last, time we looked at the four stages of how that we go through to become mature.
で、成熟していくために、この前の日曜日は私たちが人生で通っていく4つの段階というのを見ました。
And how we need to move through, not just sit in those stages, but to move through those stages in life.
で、それぞれのステージ、段階でとどまるのではなくって、その段階を通り抜けていって成熟していかなくてはいけないんだということを話しました。
Both naturally as well as spiritually.
生まれたままのその自然な事柄だけではなくて、霊的においてもそうなんです。
But in this series, I want to talk about practical ways of growing up.
で、今日から始めるこのシリーズでは、成長していくために取らなくてはいけない具体的な方法、やり方についてお話をします。
Practical ways that help us to be all that God wants us to be.
神様が私たちにこうあってほしい、こうなってほしいと思っておられる、そういう人となり、人になるために必要なことなんですね。
And so the title of this part of the series is called Choosing the Right Path.
で、今日から始めるこのシリーズのタイトルは、正しい道を選ぶということです。
This is a pretty simple message, I think.
で、このメッセージはシンプルなメッセージなんですね。
But it is a life-altering message.
でも私たちの人生が変わるようなそういうメッセージです。
Because it's about a message about two roads.
このメッセージは2つの道、2つの道路についてのメッセージです。
Or two destinations.
2つの目的地についてのメッセージなんです。
But to get to those destinations,
でもその目的地に至るためにたどり着くために
requires probably 2 million little choices that we make during our lifetime.
私たちは人生生涯をかけてその途中人生の中で、していくおそらく200万ぐらいのそういう決断というか決心というか 決めてこうやっていくんだっていうことが必要になっていきます。
2 million little decisions along the way.
その道の途中で、200万ぐらいですかね、小さいそういう取り決め、決断が必要になってくるんです。
And we will always end up at one destination or the other destination.
で、私たちは一つの目的地か、あるいはもう一つ別の方の目的地か、そのどちらかにたどり着くんですね。
Because the Bible teaches us that there are only two ultimate destinations in life.
で、私たちの人生には、目的地は二つしかないと聖書は語っています。
And the choices we make during our lifetime here on earth.
この地上で私たちが生きている間に私たちが決断していくそういう、決断ですね。
Will determine which destination we end our lives at.
その決断によって私たちがどちらの目的地にたどり着くかということが決まっていきます。
It's not just one decision or one choice.
一つ選択肢として一つ選べばいい、一つ決断すればいいという一つではないんです。
But it's a series of choices and decisions that we make during our lifetime.
私たちの生涯をかけてシリーズで連続して一つ、そしてその次、また次ってこう続いていく決断によるんですね。
Many little decisions that add up to big decisions.
で、小さな決断が積もり積もってで加わって大きな決断になっていきます。
And sometimes big decisions.
で時には大きな決断をすることもあります。
But there's many little decisions that we think that don't have any consequence upon our lives, but actually do.
私たちはそういう小さい決断っていうのは最終的にたどり着く目的地にはあんまり関係ないかなって思ってしまうかもしれませんけども、実際のところはすごく関係してるんですね。
In 2015, there's a very famous American poet who wrote a poem.
2015年、アメリカで一番有名なある詩人が、これまたアメリカですごく一番有名なある詩を書きました。
And it's a very famous poem.
で、有名な詩なんです。
And the writer of this poem, I think his name is Robert Frost.
この詩を書いた詩人の名前はロバート・フロストという方だと思いますが、
he talks about these ideas of two roads or two destinations.
彼はこの2つの目的地、2つの道路、道ということについて語っています。
And how he must choose which road to take.
そしてそのどっちの道を選ぶべきかということを、言ってるんです。
And he struggles withThe decision of which path that he's going to take.
で、どっちの道を選ぶべきなのかなって彼自身も葛藤します。
And I'm not going to read the whole poem, but I'll read just the first verse and the last verse of this poem.
その詩を全部今ここでは読みませんけれども、一節目と、四節目最後の部分を読みたいです。
He says, two roads diverged in a yellow wood.And sorry I could not travel both and be one traveler.
一本の黄色い木から道が二つに分かれていた。残念ながら私は両方を進むことができない一人の旅人。
Long I stood and looked down one as far as I could.
私は長い間立ち止まり、片方の道を見える限り遠く眺めるも。
To where it bent in the undergrowth.
道は曲がって草むらの中に消え、先を見通せない。
So in this poem, he's talking about two roads.
この詩の中で作者は彼は二つの道について話しています。
And if you can imagine, kind of imagine that you're out in the forest.
で、皆さんちょっと想像してみてほしいんですけれども、皆さんが、森の中にいて。
And you're walking in the forest. You're hiking in the forest.
森の中を歩いている、森の中をハイキングしている。
And suddenly the path comes to this fork.
で、突然自分の目の前に、二つの道がこう分かれている。
And you have to choose which path you're going to take.
そして皆さんはそのどっちの道を行くべきかを選ばなくてはいけない。
And based on the decision you make,You will go in two different directions.
で、どっちにするか、その、決める、皆さんが決めるその決断によって、 最終的にたどり着く目的地が変わってくるんです。
And so the next two versesof this poem describe the agony, how hard it is, he's struggling, which destination, which path to take.
で、この後、詩人は続けて書いてますけれども、どっちの道を選ばなくちゃいけないかって彼は悩み、葛藤するんですね。
And he wishes that as one person he could take both paths, but he can't.
で、一人の人間として、旅人として、両方の道を同時に進んでいきたい。彼も思うんですけれども、両方を一気に取ることはできない。
And sometimes I think this poem kind of symbolizes the struggle we face as Christians sometimes.
で、この詩は私たちがクリスチャンとして人生を生きていくときに、私たちが葛藤することを、象徴しているように思います。
There's two paths in life, and sometimes we want to take both paths.
で、人生の中に二つの道がある。道が二つに分かれていて、そしてそのどっちも取りたいんだけどって思うんですね。
Because we're afraid if we take this path, we're going to miss out on something over here, right?
で、こっちの道を取ったとしたら、こっちの道を取ったとしたら、こういうことになったかもしれない。それを逃してしまう。
And, you know, once we usually start down a path, it's very rarely that we turn around and go back the other way.
で、大抵はどちらかを選んで、その選んだ方の道を進んでいきますけど、やっぱりやめたって言って元に戻ってもう一方の道を歩き始めるっていうことはあんまり私たちはしないんです。
So sometimes we struggle, what am I going to miss if I take this path? What am I going to miss?
で、こっちの道を通って歩き始めたら、あ、こっちの道を取ったとしたらどういうことがあったんだろう、それを逃したかなって思ってしまうんですね。
And sometimes our minds can come up with all the things that we're going to miss, which in reality have no meaning really.
で、こっちの道を取ってたとしたら、ああ、こういうことを逃したかもしれない、ミスしたかなっていうことを思いの中で、頭の中でいっぱい考えてしまうんですけれども、考えてることっていうのはあんまり現実的には意味がないんです。
Very rarely does, no matter which path you take, very rarely does life happen the way you think that it's going to happen.
で、どっちの道を取ったとしても、私たちがあっちを取ってたらって思うように、思いの中で考えることっていうのは、実際のところあんまりその通りに起こっていかないんですね。
And then this last verse in this poem, it says,I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, somewhere ages and ages from now.
この話をするとため息をつきそうな時がある。選んだ道中、あの時、その時で起こった出来事に対して。
Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled.
一本の木を境に道が二つに分かれていた。私は誰も進まない道を選んだ。
And that has made all the difference.
で、それが違いを作り出すんです。
Sorry. And that has made all the difference.
そのため何という違いが出てしまできてしまったことか。
And so this poem was titled The Road Not Taken.
で、この詩の、タイトル、表題は、通らなかった道っていうタイトルなんですね。
And just like we heard in the prophetic word, you know, the road to follow God is a very narrow road and it's one less traveled.
で、先ほど予言の言葉がありましたけれども、神様に従っていく道というのは狭いんですね。そして、あんまりたくさんの人がその道を通ってはいかないんです。
But,It will make all the difference depending on which road you choose.
でも私たちが選ぶそのことによって違いが出てきます。
So as I said, sometimes we struggle over which road to take.
で、私たちはどっちの道を取るべきかなって悩み葛藤します。
Sometimes we take the right road, but we're still thinking about what if.
で、正しい道を選んで進み始めたとしても、いや、でもこっちだったらなって思うんですね。
And so, you know, Frost, the poet here, he's the idea is the road not taken.
で、このフロストさん、この詩を書いた人ですけれども、 通らなかった、取らなかった方の道っていうことを言います。
He's not necessarily focusing on the one that's less traveled, but just he's focusing on the one he didn't take.
一般的に人があんまり通らない道っていうことにフォーカスを置いてるんじゃなくって、彼自身が取らなかった、選ばなかった道っていうことを語ってるんです。
Think about the roads that you didn't take that made you end up here in this place at this time.
皆さん人生を振り返ってみて、今この時この瞬間ここにいるんですけれども、過去を振り返ってみて、自分が選ばなかった、通らなかった道のことを考えてみてください。
Sometimes it's the grace of God that we are here where we're at today.
今、今日私たちがここにいるということは、神様が神様の恵みによるんですね。
It's the grace of God that you didn't make a tragic decision that took you away from the road that you're on right now.
で、皆さんが神様から離れるような道を取らなかった、そして今ここにいるということは神様の恵みによることです。
And sometimes we come here where we're at right now and we ask God to forgive us for the many wrong turns that we made.
で、今私たちはここにいて、これまでの人生の中で間違った道に、道へと曲がってしまった、間違った道を通ったことを悔い改めて神様に許してもらうことが必要かもしれません。
But I want to talk today about these two roads.
でも今日私が話をしたいのは二つの道路、道ということなんです。
And how it depends on the choices you make, which road that you will be on in life.
で、私たちがする決断によって私たちがそのどちらの道に行くかということが決まってきます。
Because even if you decide that you want to be on one road or the other,
皆さんがこちらの道あるいはもう一方の道、そのどちらにしてもどちらかの道を取りたいと思うんですけど、
It all depends on the choices in life that you make, which road you'll actually end up on.
人生の中で私たちがどういう決断をしていくかということが、その道のどちらの道にを進んでいくか、最終的にどこにたどり着くかということを決めていくんです。
So we can say I want to follow God, but if you make choices that lead you away from God, doesn't matter what you say, it's your choices that you make.
私は神様に従っていきたいですと口で言っていたとしても、皆さんが、私たちが神様から離れるようなそういう決断をしてしまったとしたら、
So even if you want to follow God, it all depends on the choices you make, whether you actually will or not.
皆さんがする決断によって最終的に、どういう目的地にたどり着くかということにが決まってきます。
And I want you to understand, it's the little choices that you make daily that will bring you on the right road or on the wrong road.
正しい道を進んでいくのか、間違った道を進んでいくのかは、毎日毎日日ごとに私たちがしていく小さな決断によるんです。
And so in this series, we're going to look at Psalms 1.
で、このシリーズで詩編の一編を見ていきたいと思います。
And we read the first verse a little bit this morning. We'll read more later.
で、今朝はその一編の一節からちょっと見ていきます。
But the writer of Psalms talks about two ways.
で、詩編の作者は二つの、道のり、道筋ということを語っています。
Two ways to do life.
人生をやっていく、人生を進んでいく時の二つの道、道筋です。
And God talks a lot about in Psalms and Proverbs these two ways of doing life.
で、神様は詩編とか箴言のところで私たちの人生について二つの道、道筋ということを語っておられます。
So an example in Proverbs 14:12 it says, "There is a way which seems right to a man and appears straight before him, but at the end of it,Is the way of death.
箴言14章の12節、人の目には正しく、またまっすぐに見える道がある。しかしその道の終わりは死の道である。
Sometimes the choices or the way that we go is because of the choices that we desire, not what God desires.
時に私たちが進んでいく道というのは神様が私たちに進んでいくようにって望んでおられるその道ではなくて私たち自身が望む道だからそっちを選んでしまうということがあるんですね。
But if we listen to our own selfish desires,
自分の自分勝手な身勝手な願いに耳を傾けて
the destination,
そしてその目的地に向かって
says, But at the end of it is the way of death.
でもその至りつくたどり着く先は死の道であるとあるんです。
And so the way, when we talk about the way, it's kind of bigger than just a road.
で道筋道のりっていう英語では way と言いますけれどもそれは普通の道路道っていうよりももうちょっと概念として考えとしてもうちょっと幅が広いんですね。
but,
大きいんです。
You know, I'm going to use the words road and path, but we're talking about two ways of doing life.
で英語では path とか小さい細い道とか road いわゆる道路ですね道っていう言葉もありますけれども今その way 道のり道筋っていうことを話します。
And each road brings us to a completely different destination.
でその2つそれぞれの道というのは全くたどり着く目的地っていうのが変わってくるんです。
And it's the little choices that we make daily that help us keep on one road or the other.
で私たちが毎日決断して決めていく小さい決断というのが積もり積もって最終的に全く違う目的地にたどり着くっていうことになります。
Many theologians call Psalms 1 the Psalm of Psalms.
神学論者というか神学をやってらっしゃる、方たちは研究者の方というのは詩編の一編を詩編の中の詩編って呼ぶんですね。
And what they say is Psalms 1 is actually an introduction to all the other 149 Psalms.
で詩編の一編というのはその後に続く149の詩編の、序文であると言われます。
Have you ever read a book and there seems to be a whole bunch of pages in the front of the book and you kind of skip over those to actually start reading the book?
皆さん本を読むときに本の一番最初に何ページかかいろんなことが書いてあってそこはもう飛ばして、一章とか最初あのいわゆる本の最初の部分から読むっていうそういうことありませんか?
A lot of times we skip over those because we think they're unimportant.
で最初の何ページかを飛ばしてしまうんですね。なぜかというとあんまり大したことじゃないって私たち思ってしまうんです。
But they're usually what they're called in English is that it's a, there's a forward.
で英語では、forward っていう、推薦の言葉日本語に訳すと推薦の言葉っていうようなそういう部分があります。
There's a preface.
そして preface、前書きっていう部分があります。
And then there's an introduction.
そしていわゆるイントロダクション序文っていうのがあるんですね。
And these things are written there for a purpose.
でそれぞれの部分っていうのは目的があって理由があってそこにあるんです書いてあるんです。
Do you know the difference between them?
皆さんその一つ一つの違い分かってますか分かりますか。
Many times we skip over those, right?
で大抵本読み始めるときにそこはもう飛ばしてしまうんですね読むのやめて。
Well, the introduction is basically a summary or an outline of everything you're about to read.
で、introduction 序文というのはこれから私たちがまさに読もうとしている本の要約まとめた部分なんですね。
Just like today this, my message is actually just my introduction to the rest of the series that we're going to be talking about.
で例えば今日今私が話しているこのメッセージはこれからシリーズでやっていくメッセージのイントロなんですね。イントロダクション、序文なんですね。
And Psalm 1 is an introduction to why we want to read all the other 149 Psalms.
そして詩編の第一編というのはその後に続く149の詩編の、なぜ序文なのか、なぜ読まなくちゃいけないのかっていうことを記してある序文になります。
And the foreword is usually written by someone who's not the author.
で英語では forward って言いますが推薦の言葉って日本語に訳しますけれどもそれはその本を書いた著者ではない別の人が書いた言葉です。
It's like someone's writing to tell you why you should read this book.
なぜあなたはこの本をよく読むべきなのかということで、他の著者ではない別の人が書いた部分になります。
And so Psalms 1 is also a foreword that tells you why you should read the other 149 Psalms.
そして詩編の第一編もまた、なぜ残りの149の編を読まなくちゃいけないのかという、そういう、推薦の言葉になります。
And then there's, the preface.
そして、preface、前書きという部分があります。
And the preface is usually written by the author.
で、この preface、前書きというのは、その本を書いた著者自身が書いたものですね。
To tell you why he actually wrote the book.
なんで私はこの本を書いたのかっていうことを著者は自らが書いてるんですね。
And again, Psalms 1 is written to let us know why there's another 149 Psalms.
そして詩編の第一編は残りの149の編を。Can you say that again?
So Psalms 1 is written as a preface to tell us why we should read the other ones.
でなぜ残りの149の編を私たちは読まなくちゃいけないのかという前書きでもあるんですね、詩編の第一編は。
And so, Psalms 1 is kind of all three of these three parts before you actually read the book.
で、詩編というその部分、本を読む前に、その詩編の第一編というのは、推薦の言葉であり、前書きであり、序文になる、その部分なんです。
So if we really want to know the other 149 Psalms in the Bible, we need to understand Psalms 1.
残りの149編を理解するためには、まず私たちは詩編の第一編を理解しなくてはいけません。
Because Psalms 1 is the seed form of everything that God talks about in the 149 Psalms.
で、第一編というのは、残りの149編で神様が私たちに語られることを凝縮させて小さくした種のようなそういう部分なんですね。
And so the next three weeks we're going to kind of break down Psalms 1 and try to understand what God is wanting us to know.
これから3週間ぐらいかけて、私たちはこの詩編の一編をブレイクダウンって言って細かくこう見ていきます。そして理解していこうと思います。
And so let's read the whole Psalms because it's only six verses long.
で、この一編は一節から六節までですね。
But I want you to try to remember the first word or the first phrase.
で、これから読んでいきますけど、皆さん、一番最初に書いてある言葉、最初の語句、言葉、言い回しを覚えてください。
And remember the last word or the last phrase in this Psalms.
そして、この詩編の最後の言葉、最後の言い回しもまた覚えてください。
Because these describe the two destinations that we have a choice to make.
なぜかというと、この最初の言葉と最後の言葉というのが、私たちがたどり着くであろう、目的地、二つの異なる目的地を表しているからです。
When we end the days of our life here on this earth,
この地上で私たちの人生が終わるときに、
Our life will be described either by the first word or the last word of the Psalms.
それまで生きてきた私たちの人生というのは、この詩編一編の最初の言葉で表現されるか、最後の言葉で表されるかのどちらかなんですね。
And how we respond to the Psalms, the words that are written between these two words, how we respond will determine where we end life.
で最初の言葉と最後の言葉のに挟まれるその真ん中の部分に書いてあることに対して私たちがどういうふうに対応してどういうふうに反応していくかによって私たちがたどり着く目的地というのが2つの目的地があるんですけど全く異なる目的地になります。
Are you ready?
Okay, 用意できてますか?
Let's read it.
読みましょう。
Psalms 1, verse 1 says, How blessed is the person who does not take the advice of the wicked, who does not stand on the path with sinners, and who does not sit in the seat of mockers.
幸いな人よ、悪者の計りごとに耳を貸さず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。
But he delights in the Lord's instruction and meditates in his instruction day and night.
しかしその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。
He will be like a tree planted by streams of water, yielding its fruit in its season, and whose leaf does not wither. He will prosper in everything he does.
その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
But this is not the case with the wicked. They are like chaff that the wind blows away.
悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。
Therefore, the wicked will not escape judgment, nor will sinners have a place in the assembly of the righteous.
それいえ悪者は裁きの中に立ち応せず、罪人は正しい者の集いに立てない。
For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will be destroyed or perish.
誠に主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は破壊される。滅び失せる。
So what was the first word or the first phrase? Do you remember?
最初の言葉、最初の言い回しは何だったでしょう？覚えてますか？
Blessed.
祝福されている。
How blessed is the person who does these things?
幸いな人よ。こういうことをする人はなんと幸いでしょうって言ってるんですね。
And what's the last phrase?
で、最後の言葉は何だったでしょう？
I just showed you. Destroyed.Or perish. The way of the wicked will be destroyed.
悪者は、滅ぼされる、滅び失せるっていうんですね。
We have so many choices to make in life.
私たち人生で生活の中でたくさんいろんなことを決めていきます。
And those choices will keep us on one path or the other.
そしてその選んで選択していく選択して決めていくことが一つの目的地にたどり着かせるかもう一つの目的地にたどり着かせるかどちらかを
See, there's only two ways to do life.
人生をやっていくその先にあるのは二つしか目的地はありません
Two ways of approaching faith.
信仰にアプローチする方法道のり道筋っていうのは二つしかないんです
That not only affects your life, but affects the lives of those around you.
皆さん自身の人生に影響を及ぼすだけではなくって皆さんの周りにいる人たちにも影響が及びます
And we are constantly faced with little choices every day.
で私たちはいつもいつも小さい決断というのをしていくんですね
But when you add all those little choices up,
でもその小さい決断が積もり積もっていくと
It'll either lead to a blessed life,
祝福ある人生にたどり着くか
life in eternity with God,
神様と共に永遠を生きるそういう目的地になるか
or it will lead to being destroyed in eternity in hell.
永遠の地獄に落ちて滅ぼされてしまうかのどちらかになります
Those are the only two outcomes that we have
で私たちにが私たちの人生に起こる最終的な、目的地というのはその2つのどちらかなんです。
And the decisions that we need to make are all explained right here in Psalms 1.
で私たちが決めていかなくてはいけないこと、決めていく必要があるということはすべてこの詩編の第一編に書いてあります。
And of course, we need the Holy Spirit to help us understand the choices that we're making daily.
で、毎日私たちがやっていく、選んでいくその決断というのはもちろん聖霊様によって導かれないといけないんですけども。
And so Psalms 1, this whole Psalms has many different contrasts.
で、この第一編にはコントラストって対比されるものがこう書いてあるんですね。
And so the blessed life is contrasted withThe way of the wicked life.
祝福された人生ともう一方で悪者の人生というのが対比されてます比較されてます
And so what we have to decide in our own hearts is what's going to shape our thinking, what's going to shape our choices in life.
で私たちは自分自身の心の中で何が自分の考えを決定づけていくのかっていうことを考えていかなくちゃいけないんです、ね、
Will it be God's word?
神様の言葉によって決めていくのか、
Or will it be culture and the world's view?
世の中の考え方、文化的な見方、そういうものによって自分の思いを決めさせるのか。
What will shape our values in life?
人生でその価値を決めるものは何なのか。
Will it be God's word?
神様の言葉によって価値観というものが決まっていくのか。
Or will it be culture, the world's view?
世の中の観点、世の中の見方、文化的な見方によって決められていくのか。
The world, especially in America, they're really trying to change what people will value in life.
アメリカが特にそうなんですけれども、人生で本当に価値あるものは何かっていうのを考えるときに、その考え方が大きく変わってきてます。
But we have to decide what's going to shape our choices, what's going to shape our decisions.
私たちの決断することを形作っていくのは何なのか、何を許して自分の決断を、決めていくのかということを考えないといけないです。
Will we by faith allow God's word to shape our choices?
信仰によって神様の御言葉によって自分の決断を委ねて決めていくのか。
Or will we go the way of the world because it feels easier?
あるいは世の中が言っていること、そっちの方が簡単に聞こえるし、簡単そうだからっていう理由で世の中の見方に沿って決めさせるのか。
Psalms tells us that one road leads to a blessed life, one road leads to death.
で、詩篇の作者はこう言ってます。一つの道は祝福ある人生へとつながっている。そしてもう一つの道は死へ、死ぬこと、滅びっていうことにつながっている。
So I really hope that you'll read over this whole Psalms a few times as we start to get into this in this series.
このシリーズこれからのメッセージに入っていきますけれども、皆さんどうぞこの詩編の一編を何回か読んでみてください。
And my prayer is in Psalm 67, verse 1 and 2.
私の祈りは詩篇の67編のところにあります。
My prayer for you, my prayer for me is that may God be merciful and bless us. May His face smile with favor upon us.
どうか神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。
And may your ways, Lord, be known throughout the earth, your saving power among people.Everywhere.
それはあなたの道が地上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。
You know, choosing the road less taken is not always easy.
あんまり人が通っていかない道をあえて選んでその道を進んでいくということは楽なことではありません。
But the road that leads to life eternity, Jesus says, is a narrow road.
でもイエス様はこうおっしゃったんですね。命に至る道は狭いと。
So let's meditate on these verses this week.
今週ですね、この聖句をどうぞ、読んで思い巡らしてください。
And even this month.
今月1ヶ月間そうですね。
Amen.
アーメンと言えますか。
Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for your word.
お父様、あなたの言葉を感謝します。
I know this is not a popular message, Lord.
このメッセージは決して人気のあるポピュラーなメッセージではありません。
It's not a deep message, Lord.
奥深いメッセージでもありません。
But it's a message that can change our lives.
でも私たちの人生を変えるメッセージです。
Lord, I want to choose the right road.
神様、私は正しい道を選んでいきたいです。
I want to choose the road that puts me on the path with you.
あなたと共に、あなたが私を一緒に連れて行かれるその道を選びたいです。
Help us to make the little choices each day that help us keep us on the right road.
毎日私はいろんなことを決めて決断していきますけれども、その小さな決断によって私たちが正しい道の上を道を歩いていけるようにしてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer, we can pray for you.
お祈りが必要な方は私たちここにいますので一緒に祈りましょう。
Otherwise, have a great day.
もし必要がなければ今日一日素晴らしい日を過ごしてください。
Enjoy the hot weather while we have it.
暑い天気があるうちに暑い天気を気候を楽しんでください。
Winter comes too fast for me.
冬はそのうちにすぐにやってきますからね。
God bless you.
主の祝福がありますように。
Thank you.